マタイの福音書2章13節から15節。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこになさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。先週は幼子のイエス様が東方の博士たちの礼拝を受け、救い主としての栄光が異邦人にも、つまり全世界に表されたことを学びました。で、博士たちの礼拝はマタイの2章の11節と12節に書かれていましたけれど、それに続く箇所にはイエス様がエジプトに避難なさる、その後ヘロデ王による幼児虐殺という痛ましい出来事が起こる、そんなことが書かれています。救い主が来られ、天使が神に栄光、地に平和、そう宣言したのに、どうしてこのようなことが起こったのでしょうか。またこの出来事は私たちに何を教えているのでしょうか。イエス様は光として世に来られました。罪の闇で覆われていますこの世から闇を追い出すためでした。救いを求める人は光を求めました。彼らは光に導かれ、光を見ました。ちょうど東方の博士たちが星の光に導かれ、幼子イエス様にある栄光を見たようにです。しかし闇は光を憎みました。ヨハネの 3-22、 悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないとある通りです。ヘロデは闇を愛した人物でした。博士たちからユダヤ人の王が誕生した、そのことを聞いたときに、その子供は将来自分の地位を脅かすだろう、そう思いまして、その男の子を殺してしまおうと考えました。ヘロデ王は狡猾で猜疑心が強く、自分の地位を脅かす者はたとえ自分の子でも殺したほどの残酷な人物でした。それで巷ではヘロデの息子になるよりは豚になった方がマシだと囁かれていたということが伝えられています。ヘロデは博士たちから男の子の居場所を聞き出すつもりだったんですけれども、博士たちはヘロデのもとに帰らず、エルサレムを迂回して自分の国に戻っていきました。それを知ったヘロデは2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまえ、その命令を与えて軍隊をベツレヘムに送ったのです。しかし神様は幼子イエス様を守り、そのために3つのものを用意してくださいました。第一はエジプトです。エジプトは古代から続く豊かな国で、この時ローマ帝国に押されてはいましたが、古代世界では一定の力を持っていました。で、またエジプトのアレキサンドリアは文化の栄えた都市です。そこにはユダヤ人のコミュニティがありました。旧約聖書のギリシャ語訳のはそこで作られました。人たちはこの作られたばかりのギリシャ語訳の聖書を使って伝道しました。このアレキサンドリアからはクレメンス、オリゲネス、アタナシオス、キュリロスなどの初代や古代の教会の指導者たちが多く起こりました。そこはヘロデの権力の及ばない安全地帯であったばかりでなく、将来の宣教の拠点となる場所でもあったのです。イエス様が 幼子の時であったにせよ、アレキサンドリアにおられたということに、歴史を導かれる神様の不思議な取り計らいを見ることができます。神様は第二に、幼子イエス様を守るためにヨセフを用いられました。御使いがヨセフに警告を与えますと、ヨセフはすぐにベツレヘムを立ち、エジプトに逃れています。14節に、そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れとある通りです。次の日まで待たない。即座に神様の言葉に従っています。で、聖書には母マリアの言葉があります。ところが、聖書のどこを調べても、ヨセフの言葉を見つけることはできません。ヨセフは、口数は少なくても、神様に従う人、神様の言葉を実行する人だったのです。ヨセフの即座の決断と行動が、幼子とその母を守りました。スイスの宗教改革者ジャン・カルバンは、ハートを神様に捧げる絵柄を自分の紋章にいたしました。そこには、prompt et sincere、 日本語では速やかに、誠実にというモットーが記されています。私たちの多くは、しなければならないと分かっていても、ついつい大切なことを後回しにしてしまうことがあります。もちろん、軽はずみな行動は戒められなければなりませんけれども、ぐずぐずしていたために、自分でも機会を逃したり、またそのことで周りの人に迷惑をかけたり、そういうことがあるものです。また、実行するには実行するんですけれども、なんで私だけがこんなことをしなければならないんだと心に不平不満を持ち、またつぶやくよう口にして物事をしてしまうこともあります。そんな時はやっていることがもっと辛く感じられますね。いやいや物事をするとちゃんとしたことができません。後でやり直さなければならなくなって、かえって大変な思いをすることがあります。いつかしなければならないことだったら、すぐにやりましょう。義務としてしなければならないことだったら、誠実に感謝して喜んでしたいと思います。そうするなら、その結果は必ず私たちに祝福となって返ってくるんです。私たちもこのヨセフの例に習いたいと思います。またカルバンのモットーを自分のモットーにしたいと思います。神様が幼子イエス様を守るために用いられた第三のものは、東方の博士たちが捧げたあの黄金、乳香、もつ薬などの贈り物だったと思います。ヘロデ王が亡くなったのは紀元前4年のことだと言われていますが、ヨセフがエジプトに逃れてからそんなに経たないうちです。それでもナザレの村での生活、あるいは親族のサポートのあったベツレヘムでの生活に比べて、大都市アレキサンドリアでの生活費は大変なものだったろうと思います。博士たちの贈り物はその資金になったのです。神様はヨセフがエジプトで家族を養い、イエス様を育てるための資金を、東方の博士たちを通して、前もって準備してくださっていた。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って、召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。ローマ8:28です。神様の配慮、すべてのことと、あるように、私たちの日常生活の具体的なことにまで及びます。神様を信じ、 神様に愛されていることを知り、そして神様を愛するようになった私たちは、そのことを体験してきました。神がすべてのことを働かせて、すべてのことを益に変えてくださる。良き神が良きことをしてくださる。そのことを信じて歩みたいと思います。さて今日の箇所なんですが、ここには神様が送ってくださった救い主に対する罪の世と悪の力、そのあからさまな憎しみと反抗、それが描かれていました。そうした中で神様の守りがあったことも書かれています。それだけでなく、ここには私たちの救い主イエス様がエジプトに下り、ユダヤの地に再び戻ってきたこの出来事がどうしても必要な出来事だったと語っています。イエス様は予言された予言を成就なさる救い主だということがここにも書かれているわけです。15節に、これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったとある通りです。私はエジプトから私の子を呼び出したというのは、神様がエジプトで奴隷だったイスラエルを救い、約束の地へと導かれたことを言っています。これを出エジプトと言いますね。で、出エジプトはイエス様がやがて私たちを罪の奴隷から解放して、義と平和と喜びの神の国へと入れてくださる救いの雛形でした。それを予言するものでした。ですから、イエス様が一旦エジプトに下られたのは、このお方こそ第二の出エジプトである十字架と復活による救いを成し遂げる方であることを告げるものだったのです。イエス様は一旦エジプトに下られることによって、ご自分が私たちと同じような奴隷の身分に立たれた。神の御子であるお方が私たちに代わって奴隷の立場を取り、罪とその結果を引き受け、奴隷のように苦しめられた。そのことを予言しています。また出エジプトの時には、杉越の子羊がほふられました。その血によってイスラエルは滅びから救われました。そのように救い主イエス様もやがて成人なさり、宣教を始め、そして十字架にかかられる。杉越の子羊のように十字架で血を流し、その血によって私たちの罪を許してくださる。私たちを罪の束縛から解放してくださる。イエス様が私たちを罪の束縛から解放して、罪と死の奴隷であった私たちを救い出して、この世から天の御国へと連れて行ってくださる。幼子の時にイエス様が体験なさったエジプトへの旅は、そのことを示すものであったのです。人類の歴史はいつの時代も強い国が弱い国を従い、世界の頂点に立つ、そういう歴史でした。イエス様がお生まれになったのは、ローマが世界を治め、ローマ皇帝が思い通りに権力を振るい、すべての栄光を自分のものにし、また自らを神として礼拝させた時代です。ところが、誠の神、全世界の王、すべての人の主であるイエス様は、自ら進んで人々のしもべ、まあ、言語では奴隷という言葉が使われていますが、奴隷となり、ご自分の命さえも差し出されたのです。今日の箇所には、ご自分の苦しみを通して、救いを成就してくださったイエス様のお姿を見ることができます。この世の罪の闇は光として来られた救い主イエス様に反抗しました。 イエス様を亡き者にしようとしました。実際、イエス様が十字架にかかられたとき、暗闇が6時間もの間、処刑場を覆いました。罪と悪、憎しみと策略が、あの十字架で勝利したかのように見えました。しかし、十字架から3日目に、イエス様は蘇られました。十字架は敗北の印ではありません。勝利の印に変わったのです。復活の光が罪と死の暗闇を克服したのです。聖書は言います。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇に打ち負かされることのない人生。それは、誠の光であるイエス・キリストを信じ、受け入れ、魂のうちに光を持つことによって送ることができます。闇の深いこの時代ですが、私たちにはその光が与えられています。イエス様の光のうちを歩むことができるのは、なんと幸いなことでしょう。光であるイエス様を見つめ、このお方に従うことによって、他の人々にも、この幸いを知らせたいと思います。一人一人が多くの人々に、誠の光を示す灯火でありたいと、そう思います。祈りましょう。父なる神様、私たちは時代がますます暗くなっていくように見える年明けを迎えました。しかし私たちは希望を失いません。私たちには誠の光であるイエス様がおられます。闇は決して光に勝つことはありません。この信仰によって一年を歩みます。私たちを光のうちに歩む者とし、誠の光を明かしする者としてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。